こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は JR 東海の名誉会長であり国鉄改革の当事者でもあった笠井香奈行が自らの体験をもとに国鉄の崩壊から分割民営化、そして JR 発足後の課題までを振り返る回顧録です。単なる企業史ではなく、巨大な公的組織がなぜ機能不全に陥ったのか、どのような政治過程と労使関係の調整を経て改革が進んだのかを内部にいた人物の視点から描いています。特に経営の合理性よりも政治的配慮が優先される構造、労務問題の難しさ、組織再編に伴う資産配分や制度設計の問題が重要な論点になっています。国鉄改革を歴史的事件として理解したい人だけでなく、巨大組織の変革やガバナンスを考える読者にも示唆の多い一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、国鉄崩壊を生んだ先送り体質と政治優先の経営。本書の出発点は、国鉄がなぜあれほど大きな赤字と混乱を抱え込むに至ったのかという問いです。著者は、運賃改定や人員問題のような本質的な経営課題が国会や政治力学の中でたびたび先送りされ、現場の改善が積み上がらなかったことを重く見ています。ここで重要なのは、単なる失敗談ではなく、意思決定の仕組みそのものが改革を阻んでいたという分析です。巨大組織では問題を認識していても、利害調整に時間を取られれば危機は静かに拡大します。本書はその典型として国鉄を描き、制度の設計が組織の運命を左右することを示しています。読者は財務悪化の原因を数字だけでなく、政治と組織の相互作用から理解できるようになります。次に、分割民営化を実務で支えた労務対策と組合交渉。国鉄改革の革新の一つは、分割民営化そのものよりもそれを成立させるための労務要員対策でした。本書では、著者が職員局で果たした役割を通じて、組合との交渉や職場規律の立て直しがいかに困難であったかが具体的に語られます。国鉄には複数の労働組合が存在し、立場や影響力も一様ではありませんでした。そのため改革は、単純な経営改善ではなく、雇用配置、現場秩序をめぐる総合的な調整作業になっていました。ここで注目すべきなのは、改革が理念だけでは進まず、現実的な人事と労使関係の処理によって初めて実行可能になる点です。本書は、抽象的な制度論では捉えにくい改革の摩擦や実務の重さを伝える点で価値があります。さらに、第二臨調から JR 発足までの政治過程と改革実現の条件。本書は、国鉄改革が一気に起きた出来事ではなく、第二次臨時行政調査会以降の長い政治過程の積み重ねによって実現したことを示します。国鉄再建管理委員会の設置、政府与党内の調整、法案成立、そして JR 発足までの流れは、政策決定がどのように具体化していくかを理解する上で重要です。著者の視点から見ると、改革は改革派だけで進んだのではなく、政治家官僚経営陣の一部が条件を揃えた結果として成立しました。つまり、正しい政策であっても制度化されるまでには相当な時間と連携が必要だということです。この点は、改革を英雄物語として単純化しない本書の特徴でもあります。歴史の転換点を政策形成の連鎖として読み解けることが、本書の大きな学びです。そして、資産配分と会社設計に現れた民営化後の不均衡。本書は、民営化がゴールではなく、新しい会社の設計にこそ難題が残ったことも示しています。特に資産の切り分けや会社間の条件設定には、見えにくい不均衡が生まれやすく、改革当事者の間でも緊張が残りました。新幹線、駅、貨物、関連機構などの扱いは、単なる会計処理ではなく、将来の収益構造を左右する重大な論点でした。著者は、制度が整えば問題が終わるわけではなく、どの資産をどの会社が持ちし、どの負担を誰が引き受けるかで、その後の競争条件が大きく変わることを示しています。ここから読めるのは、組織再編とは、旧体制の清算と同時に新体制の公平性を設計する作業でもあるという事実です。民営化の成果を評価する際に、制度移行の細部を無視できないことを教えてくれます。最後に、当事者回顧録としての資料価値と改革派の視点。本書の魅力は、国鉄改革の内部にいた人物が長い時間を経て経験を整理している点にあります。外部研究や後世の分析では、拾いにくい現場感のある判断や緊張関係が当事者の言葉で記録されているため、資料としての価値が高いのです。一方で、著者は改革を推進した側に立っており、記述には一貫した問題意識があります。そのため、全面的な中立視観というより、改革を推し進めた側の認識を理解するための一次資料として読むのが適切です。とはいえ、その立場性こそが本書の強みでもあり、なぜ改革が必要だと確信されたのかを内部の論理として追体験できます。巨大組織の変革を学ぶ上で、成功例だけでなく、その過程にある葛藤を読む意義を持つ本です。結論として、 本社は国鉄改革を歴史事件として知りたい人、公共部門や巨大企業の再編を考える人、労使関係や組織ガバナンスに関心のある人に向いています。特に制度改革を理念だけでなく、実務と政治の両面から理解したい読者には有益です。類書の中でも、本書が際立つのは改革の中心にいた当事者が経営労務、政治折衝、民営化後の制度設計までを一続きの経験として語っている点です。そのため単なる回顧録ではなく、組織変革の難しさを具体的に学べる記録になっています。読みやすさは必ずしも高くありませんが、その分内容は濃く、国鉄がなぜ崩壊し、どのように再出発したのかを深く理解できます。巨大組織の変革を現実の制度問題として捉えたい読者には特に価値の高い一冊です。ご支援いただける場合は、笠井貴子入、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。